どうか私の口の言葉が御胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の今、私の頂きをしよう。本日は大沢先生から連絡をいただきまして、この栗平教会で選挙を続きからいただきましたことに感謝をいたします。共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。ただいまヨセフの物語を読んでいただきましたけれども、その最後の方ですねだけを読んでいただきましたが、この創世記の物語の中でヨセフの物語ほど涙なしに読めない物語はないのではないかと思います。私は子供の頃、命の言葉社から聞いた漫画聖書物語という本をよく読んでいました。先ほどシリーズで上に上がりましたが、まさに私が子供の時読んでいたその本が本棚に入りまして、懐かしく思いました。私の父は牧師でしたので、父が礼拝で説教している間は、まあ、説教はよくわからなかったので、この漫画を礼拝堂でずっと読んでいた、まあ、そういうことでこの漫画をよく読んでいたわけです。そしてこの聖書物語のお話の中で一番好きだったのがこのヨセフ物語だったことを覚えています。ヨセフの兄弟との確執と、この突然の試練、エジプトでの成功、そして兄弟との再会と和解、この感動的な物語を何度読んでもその度に新鮮に読むことができました。ヨセフ物語のあらすじについて改めて詳細に説明する必要がないかもしれませんけれども、しかしここでごく簡単に振り返っておきましょう。ヨセフはお父さんから大変に愛されて育ったわけですけれども、そのことが元になってですね、彼には他10人の兄弟がいましたが、その他の10人の兄弟たちに恨まれて、ある日ミディアン人の商人たちに売られてしまうんです。自分の兄弟によってですね、商売をする人たちに売られてしまうと、そういう非常にドラマチックな経験をするわけです。でそして最終的にエジプトで奴隷になったヨセフは、ポティファルの妻との一件で投獄をされて、数奇な運命をたどります。しかし数年の牢獄での生活の末、ヨセフの夢を解き明かす特別な能力を思い出した賢者官によって、ヨセフは釈放されて王様の夢を解き明かす、見事に王様の夢を解き明かすわけですね。これから飢饉がやってくる、だから食料を備蓄しなさいと、そういう神様のお告げを王様に告げるわけです。でこの功績によってヨセフは宮廷の責任者と呼ばれる職務に任命をされて、来るべき危機に備えて食料の備蓄を担当する責任を担うということになりました。そうやってエジプトである意味では成功して非常に高い地位を得ていた、その日々を送っていた自分のところに、ある日かつて自分を、ミディアンの商人に言って、でしかも自分のことを殺そうとしたですね、兄たちが食料を買いにエジプトにやってくるわけです。あ、自分のお兄さんたちだと、ヨセフはすごく分かる、向こうは分からないわけです。エジプト人の格好でそれをしているわけです。ですからヨセフは兄たちに素性を隠しながら、様々に彼らを試そうとして物語が進んでいく。そして今日読んだこの涙のクライマックスの話が展開していく、そういうふうになっているわけですね。以上がヨセフ物語の大まかなあらすじですけれども、ところで私にはですね、このヨセフ物語について、それこそ漫画聖書物語を読んで以来の一つの大きな問いがありました。それはヨセフの兄弟たちに対する態度です。ヨセフは兄たちに再会した時に、お兄さんたちよく来ましたねって言ったのではなくて、お前たちは回し者だっていうふうに言いました。これは創世記の42章の9節に書いてあるんですが、回し者だというのは要するにスパイだということですよね。でそしてその後も、銀の杯事件と呼ばれる事件と見られる、お兄さんたちをたびたび試す行動をとって、かなり理不尽な仕方でお兄さんたちを責め立ててあるわけです。食料もですね、足りなくてエジプトまで困って買いに来ているお兄さんたち、もちろん食料も分けてあげるわけなんですが、しかしあの手この手でこうヨセフはお兄さんたちを責めるわけです。 で、これをどういうふうに理解すべきなのかということですね。ヨセフは別に復讐をしているわけではなくて、何がお兄さんたちの心の中に何かしようとしているんだ、そういうふうに言ってヨセフを擁護する見解をたびたび目にします。実際私が読んだ漫画聖書物語も多分そういう理解に基づいて記されていたんだと思います。ヨセフはあくまでもお兄さんたちを最初から許して愛しているけれども、お兄さんたちの気持ちを確かめようとしてあえて厳しい態度をとっている。そう、ヨセフの立派さが漫画からも伝わっている。ヨセフ立派に描いてるわけですよ。かっこよい人として、かっこいい人として描いてる。対してお兄さんたちなんかいかにも悪そうな感じで描いてるわけですよ。そうするとこうなんとなく読む方としては誘導されて、ヨセフって立派なんだな、そういうふうに読んでました。長い間それが物語のメッセージだと私は理解していきました。しかし自分がいろんなことを経験して大人になって改めてこの物語を読んで思うようになったのは、もしかしたらヨセフはそんなに立派な気持ちで兄たちに接していたわけではないのかもしれないということでした。特に創世記に登場するこの族長と呼ばれる人たち全員の記述をヨセフ物語だけじゃなくてアブラハム物語とかイサクとかヤコブとか物語を族長物語全体として振り返ってみたときにですね、この彼らの倫理的な資質が何かこう非常に優れているっていうことがとりわけ強調されているわけではないんですよ。でむしろ逆でして、彼らの倫理的な資質の欠如、倫理的にはむしろいろんな欠けがあるってことがわざわざ読者に対して強調されるような書き方になっているっていうことに気がつくわけです。ヤコブ物語とかそうですよね。ヤコブ物語、ヤコブ主人公ですけど、最初からお兄さん騙したりお父さん騙したりして話が展開していくわけですから、彼らがすごく何か倫理的に優れてるっていうことがもしかしたら強調点ではないのかもしれません。ヤコブの叱りですね。アブラハムだってそういうあるかもしれません。もちろん、それに対してヨセフがヤコブと同じようにひどい過ちを犯してしまった人物として描かれているというわけではないのかもしれません。まあ、確かに、ヤコブほどひどくはないかもしれない。まあ、しかし、よくよくヨセフ物語読んでみるとですね、例えばヨセフが幼い時自分が見た夢のことをおそらくは得意げにお兄さんたちに話して、こんな夢を自分が偉くなるっていう夢なんだ、お兄さんたちが自分にペコペコしてるんだ、ね、みんなの目で言うわけですね、言わないで黙っとけばいいのにですね、自分が将来こんなに偉くなるんだぞっていうことをみんなの前で言ってしまう。お兄さんたちやお父さんたちに対する、まあ、お父さんというのもお兄さんですよね、お兄さんたちに対する優越感とか自己顕示欲の強さっていうことがもしかしたら彼の中にもあった、そういうふうに見ることもできなくもあります。こんなふうに考えていくとですね、ヨセフのお兄さんたちに対する態度の背後にはもしかしたら実際にはそれほど高潔な思いだけがあったわけではなくて、むしろ何か復讐心のような思いが渦巻いていたという部分があるのではないか、まあ、そういう思いが私の中で大きくなっていったんです。で、私は今旧約聖書を専門に研究し、また授業で教えたりもしていますけれども、まあ、私の乏しい学びの中で旧約聖書を学び続ける中で、このヨセフ物語について今述べました私の考えと同じように考えているそういう聖書仲介者たちに少なからず出会いました。少なくない仲介者たちはヨセフの兄たちに対する言動の中には、まあ、兄たちに対するこの複雑な完全に割り切れないそういう揺れる心が現れているというふうに理解します。例えばある仲介者はこんなことを言っています。ヨセフはですね、もうエジプトで偉くなって暮らす中で、もう完全にエジプト人として生活していたわけですね。エジプト人としての名前が彼にもありました。創世記の41章の45節を見ますと、ヨセフの名前がセファナトパネアという名前であって普段知られています。セファナとパネア、もう自分はエジプト人の名前を持ってエジプト人の奥さんをもらって家族から与えられて、そういう歩みをしていたわけです。ある意味では自分の暗い過去はもう捨てた、そういう生活をしていて、そこに突然ですね、まるで自分があのヨセフであったことを思い起こさせるように自分を殺そうとした兄たちがやってきたわけです。ですからヨセフはこうある意味では自分の心を守るために、自分にヨセフであることを思い起こさせるお兄さんたちの存在をこう、否定しようとしたんだ、まあ、すごく心理学的な解釈ですけど、そういうことを言う人も いる思います。もちろんそういうことを直接的に示す記述っていうのはないわけです。旧約聖書の物語っていうのは非常に記述が抑制的ですね。他の古代の書物に比べて、例えばギリシャの詩人のホメロスの詩なんかと比べますと、登場人物の心情とか状況がいっぱい書いてある、そういう、わけですけれども、そういうものとはだいぶ違うわけです。ヨセフが心の中で実際何を考えていたのか、ね、っていうのはよくわからない。他のところでもそうですね。例えばアブラハムがイサクを捧げるときにアブラハムが何考えてたのかっていうのはびっくりするぐらい何も書いてないわけです。旧約聖書っていうのはそういう不思議な書物です。しかしやはり少なくともヨセフが突然現れたお兄さんたちに対してよも言われる複雑な感情を抱いていた。それはやはり確かなのではないかなと思うんです。これだけ波乱万丈な人生を生きてきたっていうことが読者にこれでもかっていうぐらい提示されるわけですね。その上でヨセフを殺そうとしたお兄さんたちがヨセフの目の前に再登場するわけですから、読んでる方として嫌が上にもヨセフの心情を押し量るようにといわば強制的に誘導されざるを得ないわけです。そしてまあ当たり前のことかもしれませんけれども、もしヨセフが兄たちに対して何のわだかまりももし持ってなかったのであれば、ヨセフはエジプトで最初にお兄さんたちに会った時にすぐに自分の素性を明かして、ようこそおいでくださいました、エジプトにはたくさんの食料の意識がございます、お兄さんたちに十分分け与えるものがあります、そういうふうに言ったと思います。再会を喜んでいたに違いない。しかしそこはやはりヨセフは人間だったのではないかと思うんです。自分をかつて殺そうとした人がいて、しかもそれが自分の肉親であったとする、そうした相手に対してすぐに 100% の有志の心を接するということはちょっとできないのではないかと思うんです。このように今や立場は逆転してですね、ヨセフがお兄さんたちに対して主導権を、かつては逆だったので自分がお兄さんたちに殺されそうなの、しかし今やもう立場は全く逆転している。お兄さんたちを生かすも殺すもヨセフの決定次第、そういう状況になっています。もうお兄さんたちはただただ一方的に翻弄されて試されるばかりです。しかし実に逆説的なことに、実際には翻弄され試されていたのはお兄さんたちを試すというふうに自ら宣言をしたヨセフの方だったのかもしれません。お兄さんたちがヨセフを通して試され苦しめられる中で、自分たちが過去に犯したヨセフに対する罪と向き合わざるを得なくなっているのと同じように、実はヨセフもまたお兄さんたちとの再会を通してですね、もう過去はきれいさっぱり忘れてエジプト人として生き始めたその自分の中に、実は葬り去ることのできないヨセフとしての過去がある、そういうことと向き合わざるを得なくなっているのです。彼はこの兄たちとの再会という試練の中でお兄さんたちを全く拒絶してエジプト人として振る舞い通すのか、それともヨセフに戻ってお兄さんたちを許すのか、その選択を迫られているわけです。非常に苦しい葛藤だと思います。しかしこの葛藤の中で神様の恵みが勝利したということを私たちは知っているわけです。神様はどんな時もヨセフと共におられました。そのことはこのヨセフ物語の中で何度も強調されていたことです。例えばこのエジプトに、でですね、このポティファルの奥さんとの一件で牢屋に入れられた時に、普通に呼べばもうどん底なわけですよ。言われもない罪で投獄されてしまう。お兄さんたちに言われて、もう自分の人生一体何なんだろうっていうふうに思っているその時に、これヨセフが言ったわけではなく、物語の語り手が言っていること、ある意味では神様の視点ですけども、物語の語り手はこういうふうに言われて、創世記の39章の21節、主がヨセフと共におられ恵みを施し、看守長の目にかなうように導かれた。そういうどん底の中にありながらも、神様の恵みがそこにある。看守長、親の、責任者が、ヨセフのことを気に入るように、神様が取り払ってくださった。どん底の中にもそういう神様の導きがある。さらにその数節後にはですね、今読んだ箇所の数節後には、まるでこう念を押すようにして、もう一度、 主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計らわれた。創世記39章23節にしつこいように記されます。何度も言いますけど、ナレーターのこと、ヨセフがそう思ったかどうかわかりませんけど、とにかく神様の視点から見るときにそういう恵みがあった、そういうふうに書かれたんですね。ヨセフの人生は、彼がどんな不条理な苦しみに見舞われたときも、そして彼がどんなに苦しい精神的な葛藤を抱えたときも、絶えずこの片時も離れずにヨセフと共に歩んでくださる神様の眼差しのもとに帰っていたのです。そして今や神様はヨセフが新たな一歩を踏み出すことができるようにヨセフに力をくださいました。その力というのは、ヨセフが自分の人生全体を神様の恵みの光の中で見つめることができる、そういう力に他ならなかったと思うんです。だからこそ今日の創世記の45章の箇所で、ヨセフはですね、お兄さんたちをもう試すことをやめて、今やエジプト人のセファナとパネアとしてではなくて、お兄さんたちと同じお父さんから生まれたヨセフとして、自分を殺そうとしたお兄さんたちの前に立って、自分が誰であるか、それを明かしてこういうふうに語りかけたんです。まるでですね、ヨセフは自分に言い聞かせるようというんですね。創世記45章の様子です。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。これなんとなく読み過ごしてしまいますけども、しかし今までのこの過去を考えるとですね、この一言を言うのにどんなに葛藤があったかと思います。自分が何者であるか、自分はエジプト人ではなく、私はあなたたちがエジプトへ来たことに責めて言ってるわけではないんですね。自分はこういう人間です。彼に訪れた変化を象徴している言葉だと思います。まずは自分が何者であるかということをお兄さんたちの前で認める。でこの言葉がお兄さんたちを責めてないというのは次の言葉から明らかです。続けてこういうふうに、今は私をここへ売ったことを悔やんだ、責め合ったりする必要はあります。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。創世記45章の5節。責めるために私はあなたたちがエジプトにいたヨセフですって言ってるわけじゃないんです。それは今読んだ言葉から明らかだって言いましたけども、このヨセフの言葉には、先ほども述べましたと、ヨセフが自分の人生を神様の視点から理解しているというのがよく現れています。自分がエジプトに来たのに神様が私を使わしたから、そういうふうに理解する彼は至ったわけですね。自分で気がついたというよりも、全く神様の恵みによってそういう理解に至ったというのを考えているじゃないでしょうか。自分でそういうふうに気がつくというのはなかなか難しいですよ。神様の恵みの光に自分の人生を照らしてみたときに、そういうふうに理解できたということだと思います。もちろんヨセフがこの一言を発するまでに彼がどんなに苦しんだのか、私たちは理解することができるのではないでしょうか。これだけ不条理なことを経験してきて、先ほどの一言にたどり着くには、それは相当な精神的な葛藤があったと思います。最初からそういう理解を持ってたわけではないのかということだけは明らかです。長い間そういう理解が訪れなかったかもしれない。だからこそお兄さんたちを試し続けていたかもしれない。それでも彼は神様の恵みによって自分の過去と向き合って、そしてそれを神様の恵みの光の中で受け止めることに導かれていきました。ここに神の恵みがあると、神の恵みの大さがあると言えないでしょう。このようにこのヨセフ物語の一つの大事なところ、急所というのは、信仰者が全く神の恵みによって自分の人生を神の大きなご計画の中で理解して使命感を生きることができるようになるということではないかと思うんです。もちろんヨセフがお兄さんたちと和解することができた、仲直りすることができた、それも大事なポイントです。ですけれども、その仲直り、和解というのは、まずはヨセフ自身が自分自身の過去を神様の恵みの光の中で理解したときに恵みとして与えられたものでありますから、やはりこのヨセフが自分の過去をどう理解したかということが、この物語の最も大事な主題を形作っている、そこにやはり外すことができない そういう主題なのであろうと思うのです。そして今日のヨセフ物語が伝えているこの神学的なメッセージとよく響き合うのが、先ほど読んでいただきましたもう一つの新約聖書の言葉ではないかと思います。第一コリントの15章の言葉を読んでいただきました。ここで使徒パウロはおそらくは自分のこれまでの歩みを振り返って、神の恵みによって今日の私があるのです、そう言っています。ご存知の通り、使徒パウロは若い時に熱心なユダヤ教徒として教会を迫害しました。キリスト者を投獄しました。彼らを逮捕していろんなところを回っていた。もしかしたらそのような彼の過去は後で振り返った時にパウロの中で大きな傷になっていた時期もあったかもしれません。どうして自分はそんなことをしてしまったのか、後悔する思いもあったかもしれない。もちろんしてしまったことの罪の重さは変わらないかもしれません。しかし神は非常に不思議な仕方でパウロに信仰を与えて、今まで教会を迫害していたものが教会の伝道者として立てられた。その働きを通して多くの者たちをキリストの体である教会につなげるという、そういう驚くべき御業へと神が召してくださったわけです。パウロはそのような自分の歩みを振り返りながら、自分の人生全体を用いて神が恵みによって働いてくださっている、そういうふうに確信されたというのです。パウロは言っています。働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。この言葉において、先ほどのヨセフの場合と同じように、パウロが自分の人生全体を神様の恵みの光の中で理解して、そういうことがよく分かるのではないでしょうか。私たち自身もパウロやヨセフのようにして、長い時間をかけて自分の人生に起こってきたさまざまなこと、神の救いのご計画の視点からそのさまざまなことを理解できるようになるということを経験していくのかもしれません。もちろん全てのことを理解できるということではないと思います。しかし年齢を重ねるな、過去のことを振り返って、あそこにもしかしたらこういう神様の導きがあったのではないか、ああいう神様の語りかけがあったのではないか、そういうことをきっと思うことがあると、自分で気がつくというよりも神様に気がつかせていただくということが、この夏はですね、私もいろいろなところで自分自身のこう証しといいますか、自分がこれまでどうやって歩んできて、どうやって牧師になって今歩んでいるかというような話を若い人たちの前にする機会があったんですけれども、まあ、今日はその話をするしかありませんが、そうやって自分で証を書いていくといろいろ考えることがあるわけですよね。私は高校時代に大きな挫折を経験して、勉強も部活も追い出して学校に行けなくなった時期もありましたし、大学時代には大学時代でまた、いろんな葛藤をしてですね、まあ、いわゆる自分探しをして、それはどういう道に進んでいったらいいのかということで悩んだ時期がありました。しかしその自分の証を書きながらですね、しかしそういうどん底の中でも神様がこういう出会いを与えてくれたなとか、こういう御言葉をくださったなということに改めて気がつく、そういう機会を与えられたんです。皆さんはどうでしょうか。そういうこれまでの歩みを振り返る機会というのは折々にあるかもしれません。そういう時に今まで気づかなかったような神様の恵みのこの導きといいますか、働きに気がつくということはきっとあると思うんですね。で、ただこれはそうしなければいけないっていう倫理的な話ではないし、すぐにでもそのことができるっていう話でもありません。無理にそういうふうに言ってもしょうがないわけですね。あんなに辛いことがあったけどそれでも神様の導きだったんだって言ってみたところで、本当に心からそういうふうに思うことができてなかったらそれは辛くなるだけですね。だけど私たちの人生にはそういう理解が訪れることが、今まで気がつかなかったことに気がつくことがある。ですからそうしなければいけないという話でもないし、すぐにでもそのことができるというわけでもない。ただ神様の導きによって自分自身の人生を良いことだけでなくて、苦しい経験、時に不条理と思われること、思い返したくないと思うことも全て神の恵みの光の中において理解することができる、時間をかけて変わっていくことができるという、 辛いことは辛いことのまま残るかもしれません。しかしそれでも神の恵みの光の中に込めてその出来事を理解する。今日読んだ2つの聖書の箇所が私たちにそのことを示しているのかもしれません。そしてその時私たちはご自分の御子イエス・キリストを十字架にまでかけて私たち人間を救ってくださったその神の御心というものに触れることになるのかもしれません。誤解を恐れずに言えば、神がヨセフの場合と同じように、いやむしろそれ以上の仕方で人間の愚かさや罪さえも用いてご自身の御心を行ってくださる、その最たる出来事がキリストの出来事でした。私たちは神がそのような不思議なお方であることを、自分自身のさまざまな経験を神の恵みの光の中で見ていくときに少しずつ知らされていくことではないでしょうか。今日のヨセフ物語、カロの証言、2つのこと、まあ、そういった意味もたくさんありますけれども、そういう聖書の証言はそういったことを私たちに示してくれているように思います。主にこの全てを見備わしたのを神に望んで、私たちの過去も現在もそして将来もこの神の御自分の中においてもして歩んでいきたいと思います。祈りを捧げます。